はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日は5月28日花火の日です。1733年のこの日、隅田川で水神祭の川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられたということにちなんで制定された記念日ということであります。というわけで今回は花火に関する楽曲の特集、ファイアーワークソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、シロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回はですね、本日5月28日が花火の日ということでございまして、花火に関する楽曲ですね、ファイアーワークソング特集というものをお送りしてみたいと思います。で、1曲目早速お聴きいただいたわけでございますけれども、この番組でこのアーティストをかけるのはおそらく初めてなんじゃないかなと思うんですけれども、ロジャー・マッギン、バーズのね、ボーカリスト兼ギタリストとして有名な方ですけれども、そのロジャー・マッギンのファイアーワークスから、一発目はスタートしてみました。この曲はですね、多分これを聞いて、ああこの曲ねっていう人はあんまりいないんじゃないかなというぐらい、ちょっとどういうんでしょうか、レアな、作品になるんですが、ロジャー・マッギンがですね、1996年に発表したライブアルバム、ライブ・フロム・マーズというものがございまして、そのライブアルバムに、ボーナストラックという形で、スタジオバージョンの、新曲がね、2曲ほど収録されていたんですが、そのうちの1曲となっています。作曲はロジャー・マッギンと奥さんのカミラ・マッギンの共作となってますね。この、ライブフロムマーズという、ライブアルバムなんですけれども、ちょっと変わったアルバムでして、自分のですね、音楽人生をこうどういうんでしょうか、振り返りながら、影響を受けた曲でしたり、バーズのね、有名曲やソロの曲なんかを、その曲にまつわる、いろんなエピソードをこう織り交ぜながら、語りながらね、ほとんどギター一本のような形で披露していくというような不思議な作品でございます。ドキュメンタリーチックなというか、で結構それがね、聞き応えがあって、特にバーズが好きな人には、へえそういうことなんだみたいなね、部分もたくさんありますので、なかなか面白い、作品ではあるんですけれども、そこに、新曲という形で2曲収録されていたのが今回のファイアーワークスと、あともう1曲、メイザ・ローズ・ライズという曲も入ってたんですけれども、この2つがですね、意外と良くて、それこそ、ロジャー・マッギンのトレードマークでございます、その12弦ギターがしっかりと収められてて、ナイスフォークロックという感じでですね、こういうどういうんでしょう、ファイアワークとかいうですね、こういう縛りがないとなかなかかかることはない曲だと思うので、いい機会だったんじゃないかなと思います。もう一曲のそのメイザー・ローズ・ライズっていうのもなかなかいい曲でございまして、個人的にはそっちの方がいいかなって気もするんですけれども、また、何か機会がございましたらそれもかけてみたいかなと思います。そんな、ロジャー・マッギンのファイアワークスでございました。はい、で、2曲目なんですけれども、花火というね、そのテーマ結構ね、日本においてはですね、その結構歌の中でそのフレーズが出てきたり、実際その花火という言葉がですね、タイトルに使われているような楽曲結構あると思うんですが、意外とですね、こう洋楽で探すとないんですね。今回も実は結構選曲に苦労しまして、もういっそのことを邦楽の曲で揃えてやろうかと思ったぐらい、とにかく日本には多いけど海外には少ないという、もんでございました。で、おそらくその花火というもののその、その文化的 なその立ち位置といいますか、文化的な価値とでも言うんですかね、ってものがこの日本がある意味一番その高いんじゃないかなと。まあ、その縁起物とかね、そういったあの使われ方をする、まあ、あのものでございますけれども、日本はすごくこの花火に風情をあの、感じているというか、日本人はそういう部分が多いので、まあ、夏の季語のような部分もございますし、だからどうかね、こうなんか切なさだとか夏の思い出だとか、そういう時にこう一緒になって使われる単語ですから、まあこの言葉が多く使われるのが日本においっていうのは、まあ、そういった文化的背景があるのかなと思いますね。まあ、実際私あのイギリスに住んでいた時にですね、その花火が上がるようなイベントとかもあのいくつか見たりしましたけれども、やはりこれ日本の花火を知っていると非常にこうあっさりしているとか淡白な感じなんです。まあ、これじゃあその風情とかそういったものにはちょっとなかなか結びつきにくいのかなっていうのも実際あの経験しましたので、まあ、そういったところがあのあんまり音楽とかそういったものに言葉として使われない背景なのかもしれませんね。で、まあ、今回その選曲苦労したんですけれども、まあ、先ほどのロジャー・マギンのは、まあ、アメリカの曲でしたが、次はイギリスの、楽曲でございます。実は先週もこの人の曲かけたんですけれども、まあ、今回もね2週連続で同じアーティストになるからどうしようかなと迷ったんですが、まあ、いろいろこう選曲した中で、まあ、この曲がどういうんでしょうね、そのファイアワークスの曲としては、まあ、この番組のね趣味に合わせたらですね、まあ、これを避けて通るっていうのは逆に不自然かなと思って、持ってまいりました。エルビス・コステロ、先週あのね探偵の曲でワッチング・ザ・ディテクティブズをかけましたが、今回もちょっと2週連続となりますけれども、コステロの曲を、聴いていただきたいと思います。1986年のアルバムですね、キング・オブ・アメリカという、アルバムがございます。一応名、まあ、エルビス・コステロの作品なんですけれども、名義は、ザ・コステロ・ショーというですねアーティスト名義になっておるんですが、まあ、そこはあんまり深く考えずに、次はそのキング・オブ・アメリカからファイアワークソングを聴いていただきたいと思います。ザ・コステロ・ショーでインドア・ファイアワークスをお聴きください。 We play this part。はい、ザ・コステロ・ショーでインドア・ファイアーワークスをお聴きいただきました。まあしっとりとしたちょっとカントリー調のようなですね楽曲なんですが、まあコステロの作品群の中では結構、まあ、有名な部類というか、まあ重要な作品の、一つになるようでして、まあ、名優のニック・ローも、カバーしたりしています。今回、まあ、あの先週そのコステロの曲をかけましたので、まあ、ニック・ローのカバーバージョンでもいいかなと思ったんですが、まあ、あのその音楽的にですね、あのこのコステロのバージョンの方が僕はあの好きでして、やっぱりまあそこは、いい方をかけるた方がいいかなということで、まあ、あのちょっと2週連続にはなりましたが、コステロバージョンの方をかけさせていただきました。このまあキングオブアメリカという作品、ちょっとね、コステロのキャリアの中では少し、変わった立ち位置の、アルバムでございまして、まあそれまでねどちらかというと少しこうパンキッシュな、部分が、芸風の一つでとしてある人なんですけれども、このアルバムではそういう部分はもうあの極力引っ込めてまして、まあそのどういうんでしょうね、アメリカンルーツミュージックとでも言うんでしょうか、まあ、カントリーやブルースを主体としたようなですね、そういう、作品に挑んだような、まあ、アルバムとなってます。まあ、かなりねそれまでのその自分のパブリックイメージとか芸風とですね、かけ離れたような、まあ、内容になるためか、あえてそのエルビス・コステロという、名前で行かずにですね、こういうコステロ・ショーという名義で、リリースしたのかもしれませんね。プロデュースはですねコステロとティーボーン・バーネットとなっておりまして、バックミュージシャンにですね、その、まあ、アメリカのそういったルーツミュージックに造形の深いようなミュージシャンたちを集めて、まあ、エルビス・プレスリーのねバックで有名だったギターのジェームス・バートン、それからベースのジェリー・シェフなんかをも参加してまして、まあ、この曲ではその2人に加えて、あとハモンド・オルガンにミッシェル・フルームが、まあ、参加しているという形になってます。まあ、キング・オブ・アメリカね、まあ、そのタイトルも意味深ですけれども、まあ、エルビス・プレスリーは、まあ、あのロックンロールのキングなので、まあ、コステロのそのエルビスっていうのはプレスリーから取ってるわけなんでね、もしかしたらそういう部分と、まあ、何か引っ掛けて、まあ、彼なりの、まあ、シャレを聞かしたような部分もあるのかもしれないなんていうことも、ちょっとあの考えてみたりします。はい、まあ、そんなコステロのインドア・ファイアワークスでした。 さて、じゃあ今週もですねお便りの方行ってみたいと思います。元気ネーム解決ゾロリータさんですね。先生いつも楽しく聞いています。最近サージェントペパーズが発売され話題になっていましたね。あれはリマスターなんですか？素人なので今更また盛り上がるのもよく分からず、先生教えてください。先生はもちろん買われたのでしょうね。楽しい番組これからも届けてくださいということであります。はい、今日この放送今5月28日なんですけれども、一昨日ですね5月26日に発売となりました。全世界同時発売、サージェントペパーズロンリーハーツクラブバンド50周年記念版というのが出たんですね。まあオリジナルが1967年に発売されたものなので今年で50年ということで、まあそういったものが発売されたんですけれども、質問の中にリマスターなんですかとありましたが、これリマスターじゃないんです。リミックスなんですよね。ですからもう別物です。実は私も買ったんです。実はもう買ってますけれども、まだ箱から出してません。非常に大きなボックスで、まあもちろんね聞きますけど、そのうちもうどういうんでしょうね。ビートルズはもう耳たこなのでね、その途中もちろん興味はあるけれども、もうどういうんでしょう、買った瞬間から楽しみでしょうがないっていうようなもんではもう半分ないようなねところに来てます。毎年、何かしらの、新作といいますか、いろんな作品をこうリニューアルしたりとかですね、あの手この手でアップルは出してくるんですけれども、まあこれを買い続けるのがまあどういうんでしょうね、変な話ファンとしてのお布施みたいなものかなと私は思っておりまして、まあ、出る限り買うんですが、まあ、正直、ポール・マッカートニーのアーカイブコレクションは必ずこの番組で出たら特集するんですけども、ビートルズのはもうわざわざこの番組なんかで取り上げなくてももう至るところでやるでしょうし、まあ、今回はスルーさせていただこうかなと思ってるんですけれども、ただまあこれから聞きますけれどもね、多分リミックスなんで相当印象が変わってくると思うんですよね。やっぱりビートルズ時代1960年代のミックスって、まあある意味大胆というかですね、ちょっと不自然な部分もあるので、今のその音楽の基準と比べるとね、ですから多分大きく印象が変わって、ひょっとしたらこれは最高ということでやっぱ番組でも取り上げようなんていうことを思うかもしれませんけれども、まあその辺はちょっと、しばらく経過観察という感じでね見ていただけたらありがたいかなと思います。はい、じゃあ、今週もお便り、たくさんありがとうございました。さて、花火に関する楽曲の特集、まあ、ファイアーワークスソング特集でございますけれども、次がラストの曲でございます。まあいつも言ってるんですけれども、一応ね月に1回ぐらいは、私のそのオリジナルの曲を、まあ何かしらのテーマに絡めてかけたいかなと思ってるんですけれども、今回まあその花火というテーマでですね、私の楽曲の中でそういう単語が、まあ、印象的に使われている楽曲がございましたので、次は、私の曲をね久々に、かけさせていただこうかなと思います。まず作品名を言いますが、2002年の私のファーストですね、ファーストミニアルバム The Season of Love っていうのがあるんですけれども、そこに収録されていて、ベストアルバムとかにはこれ実は収録してないんですが、なのでまあその、ミニアルバムでしか聴くことができない作品なんですけれども、一応まあどういうんでしょうか、このアルバムのタイトルトラック的な、立ち位置になるんでしょうかね、愛の季節 In the Town I Saw You という曲がございます。で、この曲のね歌詞の中で花火の後で肩寄せ合ってというねフレーズが B メロに出てくるんですけれども、まあやはりねどういうんでしょうか、その日本人なのでこういうこと花火という言葉を使うとですね、こう切ないなんか、夏のねひと夏の恋みたいなイメージを連想するかなと思って、おそらく当時20代の私はこういう歌詞を書いたんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあそんな楽曲がございます。最後はそれを聞いていただけたらいいかなと思います。竹迫凛太郎で愛の季節 In the town I saw you をお聞きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の 杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなどなどでも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。というわけで、ファイヤーワークソング特集はこれにてお開きでございます。次回はですね、放送日、6月4日ですね。来週は6月4日でございまして、虫の日ということでございます。というわけで、来週は虫に関する楽曲の特集、バグソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞそちらの方も楽しみにしておいてやってください。それではこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。